こんにちは、インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、北畑さん、前回も少し触れたお話なんですけれども、まあ、講座の中でこう自分の才能を見つけた後、はい、それをこう生かしていく人と、はい、まあ、なかなかそこまで生かしきれない人がいるっていうお話があったんですけれども、ね、そこをまた少し詳しく教えていただいてよろしいですか。
は
い、
分かりました。はい、あの才能っていうのはあくまでもね、使うためにある能力のことなので、こう自分にはこれができるんだと分かっても、じゃあその後どこでとかね、どこで使うんだとか、何のために使うんだとか、誰のために使うんだっていうのが、明確にならなければ、活かせないっていうことはよく多いんですよね。はい、例えば今、サラリーマンの方とかで自分の才能を分かったけれども、今の会社の中でそれをどう使っていいか、例えば見つからないとかね、まあ、そういう方っていうのは、結構いらっしゃいますよね。だから自分の才能を見つけた後に、それを一体誰のためにどう生かすのかっていうのを知ることがやっぱすごく大事なんですよね。
なるほど。じゃあただ単に才能を見つけただけではダメで、はい、その後にそれをどう使っていくかっていうところまで、自分でこう考えていかないとなかなか生かせないってことですかね。
そうですね。でそこが分かるのは、まあ、ポイントは2つあって、1つは自分がやりたいことも分かれば、その生かし道って分かりますよね。例えば仕事でこんな風に活躍したいでもいいですし、こういうビジネスを始めたいでもいいし、こういう活動したいでもいいんですけど、自分のやりたいことが分かったら、まあ、そのために才能をこう生かそうっていう発想が出てくるので、まあ、これでもいいですよね。でもう一つ、自分のやりたいことが分からない時っていうのは、周りの人たちが一体こうどんなことで困ってるのかとか、どういったことを望んでるのかっていうのを見ていくことで、だったら自分の力をこう生かせれるかもっていうアイディアを得られることっていうのはありますよね。
あ、そうですね、確かにね、はい、こう何か困ってることであったりとか、悩んでることをこう、知って、それに自分の才能を生かすということ
です
ね。
はい、
はい、なるほど。なんかよく人ってこう何かこう悩みってこう、何でしょうね、問題を解決するか、あとはこうなんか問題を解決するんじゃないんだけれども、なんかこう 欲求があって、それを、満たしたいっていう、そういうところでこう悩んだりっていうのを聞いたことがあるんですけれども、
そうですね、基本的に人間は、まあ、問題解決をしたいか、願望を実現したいか、まあ、どちらかの欲求が常に強くて、で、まあ、仕事というのはそのどちらかを満たすためのものなんですよね。
はい、なるほど。
今多分誰がやってる仕事でも、問題解決になってるか、願望付けになってるか、どっちかだと思います。医療関係とかでもそうで、まあ、病気を治すっていうのは問題解決ですよね。でも最近こう歯医者さんとかで、歯をきれいにするとか、ああいうのはですね、あの願望実現の方なんですよね。で、まあ、お医者さん、まあ、歯医者さんだったら両方とも、まあ、例えば虫歯治療するも、歯をきれいにするも両方できると、能力的にはね。ではそれを何のために生かしたいのかっていう、ここは本人の欲求だったり、自分はそんなにしたいと思ってなかったけど、目の前にそういう患者さんがいて、やってあげたらすごく喜ばれて、で楽しくなって嬉しくなってやり始めたっていう方もいらっしゃいますよね。
やっぱりこう誰かに ありがとうって言われたり、喜ばれることで自分のこうモチベーションも上がっていくっていうところですかね。
そうですね。だから人に感謝されるのが好きな人はそれで上がってくるし、でもこう職人気質な人は、これぐらいの短時間で俺は治療を終えれたみたいな例えばね、そういうところでこう技を磨くのにモチベーションが上がる人もいるし、まあそれはこう人それぞれですよね。でも、まあ、生かし方という意味で、まあ、重要なのは、まあ、今言ったどちらかを見つけるということが大切ですね。
じゃあその自分の見つけた才能をそういう、どういう人に役立てたいかっていうところまで掘り下げていく必要がある
そうですね。まあ、掘り下げというか、次はそれを見つける、自分の才能が分かった後に、まあ、一体誰の役に立てるのかっていうのを見つけることが重要で、まあ、そういう意味では、自分の才能を見つけるっていうのは自分のことを一生懸命向き合って見ていくわけですよ。でも才能を生かす段階で重要なのは、周りの人たち のことを知っていくということがとっても大事で、ベクトルを自分から人に他人に変えていくことが重要なんですよね。
なるほど、うん、まあ、最初はじゃあとことん自分と向き合って、はい、自分の才能をこう見つけた、うん、後は今度は矢印の方向を相手に向ける、は
い、そうですね。よくそのメーカーとかのね、開発の人たちの話でよくあるのは、はい、あの技術者の人たちはもうこんな素晴らしい技術を結集して作った最高の商品だって言うけど、お客さんは誰も買ってくれなかったみたいなこうあるじゃないですか。でこれはやっぱお客さんのことを見てないんですよね。で素晴らしい技術を持ってるし、そういうのを開発する才能はあるけれども、はい、じゃあそれをどういう形で使ったり、どういう形で商品というものに変えればお客さんから望まれる形に変わるんだろう、この答えはお客さんしか持ってないんですよね。
あ、そうですね、うん、自己満足になっちゃいます
よ
ね。
そうなんですよ。でそうなるとあくまで趣味の領域で止まってしまうので、はい、まあ、才能を生かした仕事をするには、やっぱ他人のニーズとか何困ってるんだろう、まあ、ここを見ていくことがすごく重要ですよね。
それはあれですか、割とこうなんでしょうね、
はい、
まあ、純粋にお客様というよりは自分の身近な人からこうリサーチしていくような感じ
で。そうですね、あの仕事でお客さんに接してる人はお客さんに聞いたらいいと思うし、はい、例えば内勤の人だったら、上司が同僚か部下が後輩なんですよ、
うん、そうですね。
うん、この人たちの困ってることとか実現したいことの役に立てれば才能を生かせるわけだし、まあ、家族とか友達とかでもいいですよ。
あ、そうですね、うん、
よくありますからね、あの商品開発した人とかでも、
はい、
商品のアイデアを思い浮かんだのは奥さんの一言だったみたいな、ただよくある話で、ね、
そうなんですね、うん、まあ、こんなのがあったらいいなとか、
そうです、そうです、
便利だなっていうところですかね、なるほど。じゃあそうやってどんどんどんどんこう周りの人にこう、はい、まあ、リサーチといいますか、ニーズをこうして自分の才能を生かしていく人がどんどんこう実現していくっていう感じですかね。
そうですね、その、まあ、例えばそのやりたいことを見つけるときに一番重要なのは、やりたいことっていうのは、まあ、もうプラスもう一つあるのは自分のできることが分かんないっていうことがあるんですよ。
ありますね、
はい、だから例えばあの感謝されることが好きな人っていうのは結構世の中にいると思うんですけど、でも今仕事やっていて、いや誰にもそんな感謝されないんですよって、だって工場のライン作業をやっていて機械に向き合ってるだけだからっていう人って、例えばそういう人っていますよね、
はい、
でもそういう人って電車の中でおじいちゃんに席譲ってあげてありがとうって言われるだけで嬉しくなって、あ、今日一日良かったなって思う人っていると思うんですけども、はい、これは困ってる人を見つけれたからようやく人の役に立てることができるチャンスですよね、を見つけれるわけですよね、
はい、
ね、つまり自分の身の回りに自分にできることって何かないかなってアンテナを立てなければそれは見つからないんですよ。で普通のサラリーマンの方でもよくあのいて、なんかもう上司は優秀な人だから、
はい、
中の上司の役に立てることって自分は何かわからないみたいなね、方いるんですけど、はい、一つ重要なのは人間である限り誰もが悩みを持ってるってことなんです。
まあ確かにそうですね、う
ん、やっぱり自分より優秀な人とか何かに秀でた人を見るとね、うん、この人たちって何も悩みないんじゃないかって思うと思うんですよ、
はい、
でもそんなこと絶対にないんですよね。
どんなにこう地位とか名誉があったにしてもそれなりの悩みがあるってことですね、
は
い、ええ、
悩みはある、うん、
なるほど。
ただそれに自分が気づいてないだけなんですよ。
はい、
うん、
確かにそうですね、悩みのない人って、まあ、人前では見せないかもしれないけれども、やっぱりそのご自身の中にはあるってことですよね。
そういうのに気づいて、まあ、気づける人っていうのはいろんなチャンスというのを発見することができますよね。
確かに、
じ
ゃあそうするといろんなところにこうアンテナを張るっていうところも大事なことなんですかね。
うん、やっぱり人が困ってることとか望んでることに興味を持つっていうのはとっても重要ですね。
はい、うん、なるほど。
結局ビジネスっていうのはね、相手に喜んでいただくことなんで、それを自分がキャッチしていなければ、ね、なかなかうまくいかないですね。
まあそうですね、うん、そうですね、自分のやりたいことだけをこうやってしまってはこうね、
そうそうそうそう、
売れないっていうところですよ ね、 そうですね。
あの昔ドラえもんでね、なんかジャイアンは確か料理が好きだったんですよ、趣味で、で作るんだけど、ジャイアンが作る料理はめちゃめちゃまずい けど、のび太もスネ夫もしずかちゃんも反抗できないから、うん、こう一生懸命おおいしいよとかって言いながら食べてるんですけど、これでは仕事にはならないわけですよね。
うん、そうですね。
みんなが食べたいとかおいしいと思うものを作らなければいけなくて、じゃあまずかったり味が濃かったりしょっぱかったりするというのがこう素直な感想なんであれば、それはこう聞いて変えれる自分になることが必要なんですよね。でこれは同時にまあ才能を磨くことにもなるんですけど、だから、まあ、自分の中でね自信ができるようなこれが才能だと分かったとしても、うん、それをそのまま相手に届けて 100% 喜ばれるわけじゃないわけですよね。
ああそうですね、うん、
だったら何が必要だったのかな、もしくは何がいらなかったのかなとかね。
またこうその相手の反応を見て自分をこう振り返るっていうんですかね、
だから常にそのフィードバックをもらうっていうことはとっても大事なんですよ。だからメンタルがまあ強いというか、あ人はそう思ってるんだなっていうのをこう素直に、
はい、
そこでは聞ける心のスタンスってのはとっても重要で、
そうですね、
うん、ね、そうじゃないとなんかこう否定されたと思ったりとか、せっかくやったのにとかなんかいろいろあるじゃないですか。
でどうせダメなんだとか思っちゃうとね、うん、
でもそれでいくとこう押し付けになってしまったりするので、まあ、仕事というのはあくまでも価値を提供するということなんで、はい、相手が喜んでもらう形にこう変換していくっていうことがすごい重要ですね。
そうですね、
うん、昔、まあ、よく似た話でイチロー選手が言ってたのがあって、はい、あの勝つのは当たり前だみたいなね、
あ野球の試合で勝つのは、
うん、そうそうそう、でも戦ってもファンの人って面白くないでしょって、
うん、
だから球場に来てくれて見てくれてる人たちがこう見てよかったなと思うようなやっぱプレーっていうのをプロはこうする必要があるっていうことをね、それがプロだみたいなお話をされてたんですけど、まあ、それは仕事も一緒で、
うん、そうですね、
だから、まあ、自分ができることとか、まあ、相手の望みに応えることとかっていうのは、まあ、ある意味当たり前のことなんですよ、仕事という意味ではね。でもそれプラス、あこの人に頼んでよかったなって思うところは何なんだろうみたいな、
そうですね、
はい、そういうところが見つかればもう才能の生かし方としては一つ頭抜けてる状態ですよね。
確かに、
うん、
もしこう自分と似たようなことをやってる方がいたとして、うん、ね、この方、うん、この人に頼んでよかったって選ばれるってことですよね、
はい、そうですね、選ばれる、うん、だそこまでいけばだいぶ自分の才能には自信ができてくると思います。
なるほど、じゃあ選ばれるためにはやはりこう常に相手のこう相手が何を望んでるか何を求めてるかっていうことにアンテナを立てるっていうことが必要なんですね、
う
ん、
はい、そうですね、ちょうどあの今コースをやっていて、
はい、
あの治療院、
はい、
整体師の方ですかね、治療院をやってる方がいらっしゃってね、
はい、
でその彼が、5回ぐらいね来られていて、まあ、自分の才能とかが分かって、患者さんと毎日治療をしている時に、なんかある時気づいたそうなんですけどね、
はい、
自分は治療家だと思ってたから、患者さんを治せばいいと思ってたと、でも治すだけでは患者さんが実はこう満足しきってないっていうことにある時、気がついて、で、あもっとその患者さんのこう気持ちであったりとか、単に治すだけじゃなくてこう治った後にどんな生活したいかとか、逆にこの痛みがあるからこうどんなことが辛いのかとか、そういった話を聞いていって、そういう人生の、まあ、サポートまで、していくようなことが、あこれから自分の才能を磨くのにすごく重要なんだなって気づきましたっていう方がいらっしゃいましたけど、これは多分全て、ね、どんな仕事されてる方でも言えると思うんですよね、
なるほど、素晴らしいですね、
だそれはその彼がやはりこう患者さんにこう向き合い始めたからだと思うんですよね、自分 の, その治療家としての、まあ、いわゆるその仕事の役割だけではなくて、なんか人と人として患者さんに向き合った時にこの人の人生どうよりよくできるのかなみたい な, なんかアンテナが立ったんだと思うんですよ。そしたらまだまだ自分は成長の余地もあるし、できることもあるなみたいな、気づいたってこと言われてましたね。
すごいですね。それじゃあコースの中でこう自分と向き合うことによってそういうことにアンテナが立って気づいたってことですよね。
そうですね、 で多分それは誰もが多分ねそういうことを気づくと思うんですよ。例えばこう目の前の仕事しててこれぐらいやったら例えば上司評価してくれるだろうとか、はい、お客さん満足するだろうっていう自分の基準って作ると思うんですよね。で初めはそれで良かったかもしれないけどある時に、はい、あれなんか上司あんま満足してないぞとかあれなんかお客さんの反応いまいちだなみたいな、でそこでようやくなんでだろうっていう疑問を自分で抱くと思うんですよ。それはこうさらに自分の才能をこう次のレベルに持っていったりとか新たな生かし方を見つけるためのヒントですよね。
そうですね、うん、まあ、ある一定のところまではこう、はい、そのままでもいいけれども、うん、その先にどうするかってことですね、
そうですね、
うん、なるほどすごいですね、うん、ということは逆にその才能が生かしきれてないっていう人は、はい、今お話ししていただいたこととは、まあ、逆というか、それができてないっていうことなんですね。
そうですね、才能生かしきれてない場合は、うん、こう生かせる職場環境にいないっていうのもありますよね、そもそも。
なるほど、うん、そうですね、
と自分は能力発揮してるつもりだけど、うん、周りの人のニーズに合ってないっていうのも、うん、まあ、どちらかだと思います。
あ、うん、なるほど、もったいないですね。せっかく才能を見つけたのにもかかわらず生かせないっていうのは、
うん、そうですね、うん、根本的にはこう自分の才能が変わると大体自信があるのでちょっと自信過剰に なってる、
そうなんです、
なっちゃうんですよね俺できるのにみたいな、はいはい、私頑張ってるのにみたいな、うん、でもそれを周りがこう認めてくれないというか、
うん、
それはこう裏を返して言うと私はやってるよねっていうのを分かってほしいと思ってる状態ですよね。
あ、認めてほしい。
そうですね、で、そうすると相手の人が自分に望んでることまで聞こうという気持ちにまだなれないじゃないですか、
はい、
私はまず認めてほしいってなってしまうので、はい、うんうん、だまずはそこの、あ、自分はそういう心理状態に今なってるんだなと、
うん、
それちょっと置いといて、この人は一体どうしてほしいんだろうっていう相手のねニーズを、まず聞いてみるっていうのがブレイクスルーのポイントになってくると思います。
うん、なるほど、
ええ、
そこをこう乗り越えた時にまた別の景色が見えてくる感じですかね。
そうですね、まあ、そういう人いるんですけど面白くて、そういう人の中そういう人がね、
ええ、
相手のニーズに敏感になって仕事のやり方とかを変え始めた後に皆さんよく言うのは、自分がどれだけしなくていいことをやってたのかに気づいて今頑張りどころ間違ってるわけですよ。
あ、なるほど、うん、
だから本人にとってもこう時間とエネルギーをロスしちゃってますよね。
なるほどね、うん、なんか同じように才能を見つけてもこう、はい、やっぱりこう自分の何でしょうね、アンテナの立て方で活かせたり、活かせきれなかったりっていうことがあるわけですね、うん、
はい、
はい、
そのあたりのこう感覚というかね、センスというか、まあ、みんながどう思ってるのかなっていうのを感覚を常に持っておくことっていうのはとても役に立つと思いますね。
そうですね、うん、こう周りを見るっていうのが大事になってくるんですね、はい、ありがとうございました、はい、ということで今日はその、ね、見つけた才能の生かせる人と、まあ、生かしきれない人ということでお話をしていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。